移住企画上越に I ターンです。今回は先週に引き続き地域おこし協力隊員の小田切房子さんにお話を伺います。小田切さん2週目です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。小田切房子です。
小田切さんは神奈川県のご出身で、平成29年の10月1日にこちらに赴任してこられました。ご担当は上越市柿崎区黒川黒岩地区です。先週のお話で小田切さんの業務内容なんですが、お蕎麦屋さんにお勤めしたりですとか、お米を作りを手伝ったりと、とにかく今までやったことがないような業務を多岐にわたってやっていらっしゃるというお話を伺いました。除雪ですとかね。小田切さん自身が自分の中で起こったその変化みたいなも何かありますでしょうか？
そうですね、なんか都会にいた頃はやっぱり自然が近くになかったので、今こっちに来てその本当に木とか土とかが近い生活が、向こうにいるとそういう自然を守らなきゃっていう立場だったんですけど、こっちに来ると逆っていうか自然の方が強い守るとかじゃなくてむしろそっちの方が強い、パワーの違いというか力の違いっていうか、それがなんかうわーって思いましたね。とっても
自分でこうしようと思っていた通りに割と都会は行くかなと思うんですね。例えば電車が時間通りに来たりとか、だけどこちらですと自然は思った通りにいかない。例えば雪今日もう3日連続降ってて、そろそろ降りやんでくれないかなとか思っても平気で降ってくるですとかね。
まさにそれですね。もうだから朝何時に出たらいいかわからないっていう、去年本当に冬朝、じゃあ何時に、この雪がこのまま降り続いたってことはみたいな、朝雪かきしてから出ないと出れないからとか逆算していくと、あもう寝なきゃみたいな、そういう感じで自然対人みたいな、リアルにそういう生活ですね今は。
お休みの日などはどんな風にお過ごしですか？
よく知っていただいているエミリオさんファミリーとのお家に遊びに行ったりだとか、その協力隊を通じてちょっとずつ私の中でのコミュニティも広がっているので、まあ、今でも友達欲しいとあと仲間が欲しいってことは言い続けてるんですけれども、一応お友達と呼べる方に出会えているので遊んでいただいたりだとか、あとは自分で車をがあるので借りているので、それで本当初めの頃はぐるぐるぐるぐる柿崎区内ですとか、柿崎だと本当すぐ柏崎だったりだとか、あと海の方だとかドライブばっかりしてましたね。
いろんな業務の中でイノシシですとかそういったものを捉えるための免許があるというふうに伺いました。でそれを取得したそうですね。
そうですね、集落の地域の方たちの要望が強くありまして、あの罠狩猟免許の罠猟の免許を昨年末に取らせていただいて、まだちょっと自分で仕掛けるとかそんなレベルではないんですけれども、雪が降る前にですね、集落の方が仕掛けに行く罠を一緒にちょっと見に手伝いにっていう形でやらせていただいている程度なんですけれども、あとは漁師さんたちが取ってきたイノシシをさばくっていうことを業務の中でもやらせていただいてますね。
農家の方もイノシシも両方ともかわいそうだなと思いますね。前の冬は30頭以上のイノシシが取れたというふうにお聞きしています。まあ、被害があって大変かなと思います。山からの恵みでもあると思いますが、召し上がったことありますか？
そうですね、こちらに来てちゃんと食べたって感じですかね。一応本当クマとかのタヌキとかスズメとかトカゲとかも食べたことがあったんですけれども、こちらに来てから本当冷凍庫がパンパンになるぐらいイノシシでいっぱいになり、今年お手伝いしてさばいたあのイノシシは関東の友達に送って、で最近やっぱりバーベキューとかアウトドア流行ってるじゃないですか。その延長で外で肉料理ドーンってやる友達も増えたので、そういう方がやってくれるって友達に送って、みんなで年末獅子鍋とかをしてくれたらしいので、本当に喜ばれましたね。今年イノシシ年っていうこともあり縁起を 担いでいただけたなって思ってます。
これまでの生活との違いで、ああ良かったなって思う点はいかがですか？
まずその自然が近く、土が近くなったことで、ずっとあの向こうで生活していた時に、なんで土で飼えるものをゴミとして出さなくちゃいけないんだろうって、なんか悩みでもないですけど、すごいなんでだろうって思いながらいたんですね。でもこっちにいると普通にコンポストが簡単に設置ができる。向こうだとやっぱりお庭があるお家だとかベランダに置くタイプのものとかもあるんですけれど、まあ、そこで土に返してその土をじゃあどうしたらいいんだろうっていう問題もあったりしたので、こっちだと本当に生ゴミだったりとか土に返るものを自然に土に返せる生活っていうのがすごく私にとってはストレスがなくなったなって思いますね。
地元の方との交流ですとかコミュニケーションはいかがでしょうか？
そうですね、本当今まであんまりこうコミュニケーションを取ったことがないような方たちとお話ができるっていうのが、まあ、楽しくていろんなこと知ってるんですよね。日々仕事をしながらですけれども教えていただいたりだとか、あとはこの野菜こうすると美味しいよとか、なんかそういったことから教えて、いっぱい教えていただけるので全然まだ身についたなとは思えないんですけれども、そういうのが自分の身にもなっていると思っているので、そこは楽しくやらせていただいてますね。
小田切さんの主なお仕事は農業でしょうかね。筋肉痛になりますし疲れて大変だろうと思います。根気がいるお仕事なんではないかと思いますが、いかがですか？
そうですね、でも私の多分性格的に事務仕事というか、このなんか部屋の中で一日いてそういう作業が向いてないと思うんですよね。でやったことはもちろんあるんですけれども、やってきたんですけれども、なんか一日本当パソコンに向かって、ああみたいな、もうなんかもうあーってなるタイプで、なので体使って仕事する方がなんかとっても私的には自然ナチュラルなことで、肉体的な疲労の方が体に合っているかなとは思うので、腰とか肩とかとってもうわーってなるんですけれども、まあその辺の苦労の違いを選ぶとしたら私は肉体疲労の方を取りますね。はい。
やっててよかったなって思う瞬間ってありますか？
もう本当収穫できた時ですね。ちゃんとやっぱり結果として出るところってそこだと思うので、それをまあ自分で取れてうんって思って、人とか家族とか友達に今年もちょっとずつですけどお米を送って美味しかったよって普通になんかもうすっごく喜んでもらえるので、ああやってよかったなって本当に思いますね。よかったって思ってます。
柿崎区におそばの名店銚子屋さんっていうお店があって、小田切さんもお手伝いしてらっしゃるとのことですね。初めて知りました。どんなお店ですか？
はい、銚子屋さんはですね、あの春夏はあの農家さんやってるんですけれども、で自分たちで育てたそばでそれを売って、あのその新そばが取れた時期からそのそば粉がなくなるまでの間だけやってるっていうお店で、しかも完全予約制なんですよ。なのでそこに小鉢がいろいろついてくるんですけれども、その小鉢も全部山のものだったり、そこで賄えないときは上越市内のものを使って出してくれているので、これはいいサイクルだなって本当に思いますね。あとイワナを育ててるんですよ、あの銚子屋さんが。それもめちゃくちゃ美味しいので皆さんに食べていただきたいですね。
水の集落とおっしゃいましたっけ？
はい、そうですね、水の集落です。
私もいつかお蕎麦の粉がまだあるうちに伺えたらなと
ぜひぜひ、本当あの景色も晴れていると、その山だけど海がちゃんと直江津の方まですごく綺麗に見えるので、ぜひ行ってみてください、はい、
同じ黒川黒岩地区のご担当でスペイン出身のエミリオさんが同じ協力隊員でいらっしゃいますね。考え方の違いでとか ありますか？
私はそんなにないと思いますね。本当にあのイギリスにいた頃にヨーロッパにいるいろんな国の方と一緒にお仕事をしていたっていうのもありますし、多分私も性格的に、向こうのなんかもうイエスのはっきりしてるくらいの方が合ってるのかなって思うので、逆に気持ちがいいですね、彼と仕事していたりすると。
イギリスにはどのぐらいいらしたんですか？
そうですね、2年間ですね。その後はやっぱり自分が植えたその木だったりとか、自分が作った畑だったりがどうなったか気になるので、夏の間本当1ヶ月とか2ヶ月毎年イギリスに帰ってました。はい。
今心配なこと、気がかりなこと、それから将来の不安などありますか？
はい、去年の今頃も思っていたんですけれども、生きて春を迎えること迎えられるかってことが不安というか心配ですね。本当に雪に対して怖いという思いを大人になって初めてしたので、ね、本当に前が見えなくなっちゃうんだって運転していて思ったりして、だからもうリアル北の国からですね、もう毎日ね、私は業務に出なくてはいけないので、それをするには外に車に乗らなくてはいけないってなると、あ、これを、ね、安全に運転して行って帰ってこられるかっていうのがもうこのまず冬の目標というか、そんな感じになってますね。
今後の小田切さんは最大で3年間協力隊員として研鑽を積んで農業に従事する、もしくは他のお仕事にお付きになるという可能性がありますね。卒業まで最大であと1年と半年ほど。卒業後の目標ですとか、やりたいと思っていらっしゃること、雲の隙間から見えるなっていうようなことはありそうですか？
そうですね、私が本当に農業をするにあたってはもう勇気だったりとか、それができなきゃ意味がないと思っているので、今年まずあの春にあのアイガモ農法をやろうと思っていて、そのなんとカンモちゃんたちもあのエミリオさんのお宅で育ててもらうことになっていて、まあ、それが成功すればなんかちょっと光が見えるかなとは思っています。
小田切さんは全く別の地域から、まあ、お母様がね、こちら上越のご出身とのことですが、勇気を出して一人で上越に来てくださって、一市民として非常に嬉しく思っております。柿崎区も人口が減少していて、特に黒岩地区をはじめ中山間地から人が雪崩のようにいなくなっています。上越市のために頑張ってくださっている小田切さん、ぜひとも今後ともご活躍いただけたらなと思います。これからも小田切さんをはじめ皆さんで協力隊員を応援できたらなと思います。お話は地域おこし協力隊員、上越市柿崎区黒川黒岩地区ご担当の小田切房子さんでした。小田切さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は本町2丁目にありますレストランレルヒオーナーシェフの江口さんのお話をお送りします。上越にアイターンでした。関わることは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に住む